アメトラジオスポッタートーク。この放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け、現在は仕事をしながら高校アメト部のコーチをしている私アメトリークが、アメトが好きな皆さんへアメトがもっと楽しめるようなそんな情報をお伝えします。はい、今回ですね、2024年の NFL ドラフトクォーターバック特集ということで、今回はその4人目 JJ マッカーシーについてご紹介いたします。はい、ミシガン大学出身のクォーターバックですけども、昨年度は、全米優勝まで導いたクォーターバックということで、かなり注目している方も多いんじゃないでしょうか。ということで早速本編行ってみましょう。はい、ということでですね、JJ マッカーシーについてここからはご紹介していきたいと思います。本名ですね、ジョナサン・ジェームズ・マッカーシー、で JJ マッカーシーなんですね。ジョナサン・ジェームズなんですね、知らなかったですね。はい、で、2003年1月20日生まれの21歳、ピチピチですね、はい、死後ですねこれは。はい、で21歳ということで非常に若い選手でございます。はい、高校時代はですねナザレスアカデミーで2年間先発のクォーターバックを務めまして、26勝2敗の好成績を記録しました。はい、ただですね、そこから2年間やったんですけども、4年目のシーズンは新型コロナの影響でこのナザレスアカデミーのシーズン自体が中止となってしまいましたので IMG アカデミーでプレーしたということですね。 IMG ってよく日本の選手なんかもこのアカデミーに行ってる選手もいるってことなんですけども、そういうアスリートの養成学校みたいなそんな感じのところですね。はい、でかなりその世代のクォーターバックとしてはトップクラスというような評価を受けてまして、よく高校の、そういうアスリートを評価する247スポーツではですね5つ星評価を受けたということでした。で、マッカーシー自体はですねオハイオ州立大学の、ファンだったんですけども、そんな彼がですね2019年3月に、その、大学のヘッドコーチのライアン・デイはですねクォーターバックを新入生としてはもう採用しないというようなことを明言していたということと、当時のクォーターバックにはカイル・マッコードがそのオハイオ州立大学に決めていたということで、それはちょっと自分を取ってくれないのかということで、逆にそのチームを倒してやろうということで、その大学のライバルでもあるミシガン大学に行くことに決定しましたと。はい、ということですね。なので、非常にこのオハイオ州立大学の大ファンであったにもかかわらず、そのライバルチームにコミットしたということで、本当にですね、昔は彼らを愛していたが、今は殺してやりたいと思っているというふうにコメントするなど、かなりそのオハイオステートに対する執着っていうのは強かったみたいで、並々ならぬ思いで試合に臨んでいたということですね。で、対戦成績はオハイオステートに対しては3勝0敗ということで、負けなしだったということですね。で、フットボール以外にも高校1年の時までアイスホッケーに夢中になっていたということなんですけども、フットボールに専念するために断念したということで、後に人生で最も難しい決断の一つだったというふうに振り返っているようです。で、カレッジ時代になりますと、まず2021年シーズン1年目は控えとして11試合に出場しまして、516パス獲得ヤード、そして5つのパッシングタッチダウン、2つのインターセプトを記録。そして、翌2022年シーズンでは前年まで先発を務めていたケイド・マクナマラから先発の座を奪いまして、当時シーズン無敗だった因縁のオハイオ州立大学を相手に263パス獲得ヤード、そして、3パッシングタッチダウン、1、 ラッシングタッチダウンを記録しました。そして、CFC ナショナルチャンピオンシップの準決勝となったフィエスタボールでは、TCU と対戦しまして、343パス獲得ヤード2パッシングタッチダウン2インターセプトを記録して、51対45で敗れるということでした。そして2023年シーズンではですね、この最初の試合ではイーストカロライナ大学に対しても280パス獲得ヤード3つのパッシングタッチダウンでパス成功率確率 86.7% ということで、ミシガン大学の選手では歴代2位の記録をしました。そしてそのままレギュラーシーズンを無敗で終えまして、CFP ナショナルチャンピオンシップの準決勝ローズボールではアラバマ大学を相手に221パス獲得ヤード3パッシングタッチダウンを記録して MVP を受賞。そしてその次のワシントン大学との CFP ナショナルチャンピオンシップでは140パス獲得ヤードを記録して勝利。そして1997年以来となるシーズン無敗での完全優勝を成し遂げたということですね。で、ミシガン大学の当時のですねヘッドコーチジム・ハーポーはそのマッカーシーに対して、ミシガン大学史上最高のクォーターバックと絶賛していて、ミシガン大学の先輩であるクォーターバックトム・ブレイディもこの発言に対して間違いないというふうに同意をしたということです。はい、そんな華々しい活躍を見せているJJ マッカーシーですけども、ちなみにいいですね、高校時代から試合前に瞑想を行うことをルーティンとしているということと、あと高校時代から交際している片谷クロパスさんと婚約しているというようなことですね。あとはマーリーという名前のゴールデンレトリバーを飼っているということみたいです。はい、というのが、JJ マッカーシーの簡単な選手紹介となります。はい、で、ここからはですね、そんな JJ マッカーシーの、長所それから短所についてご紹介していきたいと思います。まずはですね、先ほどですねジム・ハーボー当時のミシガン大学、今はチャージャーズのヘッドコーチですけども、当時ミシガン大学にいたジム・ハーボーはミシガン史上最高のクォーターバック、そして、もっと言うと今回のドラフトの中で一番クォーターバックがうまいというふうに語っていたようなんですけども、ここはいろいろ見方は賛否あるというかいうところも考えないといけないなと。ミシガン大学史上最高という話はあって、それはブレイディも同意ということなんですけども、今回のドラフトメンバー選ばれている選手ですね、すでに紹介しているケイレブ・ウィリアムズとか、あとレイク・メイ、ジェイデン・ダニエルズ、そして、まだちょっと紹介してませんけどボニックスやマイケル・ペインクス・ジュニア、そして、今回 JJ マッカーシーで大体、特に名前が挙がっているクォーターバック6名いるんですけども、その他のクォーターバックも含めて彼が1番かどうかっていうところは正直このジム・ハーボーは語っているところはあるんですけども、今回チャージャーズはですね、5位指名かつクォーターバックはですね、指名する必要がないということを考えたときに、例えばこの、クォーターバックとして、なるべく早く評価されて、指名されるほどですね、この5位指名のチャージャーズにとっては他の選手を指名する確率が高くなりますよね。要はクォーターバックが1,2,3,4 って形で指名されると一番いい選手をクォーターバック以外で取れるということに考えると、そういうところもしっかり考えてみないといけないというところがあります。あとはミシガン大学の教え子というところも考えると、やっぱりこうかなりひいき目に見ているところっていうのはあるんじゃないかなと、いうところです。というのもありながら、非常にいいそうは言いつつも、これだけ、名前が挙がっているクォーターバックなので、彼の長所のところでいくと、そのパスの判断ですね、それからしっかりと相手のカバーを見て、デザインの中で上手にパスを投げるということができる、そんなクォーターバックです。 で、レシーバーが完全に空いていなかったとしても、 ある程度このカバーだったら空くだろうというふうに先読みをして、投げることができるということですね、はい、というのがこの、JJ マッカーシーのですねいいところでございます。ファーストターゲット空いてない、セカンドターゲット空いてない、でその時にすぐにサードターゲットに切り替えて、パスを的確に投げるということが、できます、はい、であともう一つはですね、ポケットワークですよね。少々こうプレッシャーを感じていたとしても、ポケットの中で落ち着いて、プレーすることができると。でそして最小限の動きで、ポケットの中で動いてかわして、パスを投げることができるというところがですね、正確にスローイングできるというところは非常に、ポケットワークが優れているというふうに言えます。でまたそうですね、アスレチック能力、要はスクランブルであったりとか QB キープに関しても、もちろんその、先に紹介しているジェイデン・ダニエルズとかと比べると、劣ってしまうんですけども、非常にいい、優れたラン能力は持っているというところで、チャンスがあればスクランブルをしたりとかということができるということです。はい、以上がこの JJ マッカーシーの、長所と言える部分です。で、こう聞くと非常にJJ マッカーシーいい選手じゃないかというふうに、思われるところなんですけども、短所というか、ちょっと今お伝えした長所っていうのは、一つの前提っていうのがありまして、それはですね、まずプロテクションがしっかりと守られている前提での今お話をしました。でプロテクションがこう来たとしてもしっかりとポケットの中で動いてパスを投げるってことができているんですけども、そうは言ってもやはりこうミシガン大学のオフェンスライン、非常に力強く彼をプロテクションで守っていたっていう前提があるので、その中で、パスを投げて決めていたというところになります。で、短所の一つとしてはですね、やっぱりパス投げる際に全身の力をこう振り絞って投げるような、そんなスローイングをするので、しっかりとプロテクションが持っていて、足がしっかりと、両足が地面についた形で、パスを投げる、そしていいパスが決まるという形なので、これがですね、NFL になると、そこのプロテクションの、壁っていうのはやはり薄くなってしまうので、その中で、果たしてどれだけ動き回ってパスを決めることができるのかというところっていうのが懸念点となります。なので実際フィルムを見ていても、プレッシャーを感じて、本当にこう体勢を崩しながら投げるパスというのは力強いパスにならなくて、ボールが失速してインターセプトにつながっているというところなので、ここは先に紹介しているようなケイレブ・ウィリアムスとは少し異なる部分ですね。ウィリアムスはどんな体勢変えてもこうパスを投げれるっていうクォーターバックに対して、JJ マッカーシーはある程度パスプロテクションが守られた形で、しっかりと、パスを決めることができるというクォーターバックなので、ある種こう温室育ちっていうような形が少し異なる部分かなというところです。はい、であとはもうこれちょっとどうしようもない部分なんですけども、ミシガン大学はですね非常にランのチームでして、それができる前提としては非常に優れた強固なディフェンスを持っているというところなんですけども、やはりそういうディフェンス優位のチームでランでしっかりとゲームを組み立てていくっていうようなオフェンスだったので、あまりこう無理をしなくても良かったというところなので、こうなんでしょう、パスで勝負を決めてきたというわけではなかったっていうところですね。なので、本当にそのJJ マッカーシーのおかげでチーム勝ちましたっていう試合が果たして、ミシガン大学の中でどれぐらいあったのかというと、実はそんなに多くないというところなんですよね。で実際 JJ マッカーシーパスを投げるのが、その15試合昨シーズンで言うと370回で1試合あたり24回ということで、それでいくとなかなかパスを投げる機会が少なかった、それだけ逆にもっと言い方を変えると、彼に最後託して勝つというよりかは、どちらかというとチーム全体ではランで進めてディフェンス止めて、 ミスをしない。でそういう意味ではそういうチームだと彼は非常に力を発揮するかもしれないんですけども、まあ、あのディフェンスがなかなか難しかったりとかランがなかなか出ないというようなチームに JJ マッカーシーがフィットするかというとそうじゃないんじゃないかなというそんなところですね。はい、はい、というところですね。まとめると長所としてはカバーリードだったり判断、それから十分なアスレチック能力、スクラム能力を持っているというところ、ポケットワークも十分だと。一方でその短所としては前提としてプロテクションがしっかり守られていて体勢が十分な状態で先ほどのパスが投げれるというところ、そうじゃないシーンではやはりパスが決まらなかったりとかいうところで、まあ、あとはそういうクォーターバックの力で勝ってきたっていうようなそういう試合っていうのを軽減しない部分っていうのはまあ、これから短所というか伸ばしていく部分かなと思います。はい、当然21歳と若いクォーターバックなのでこれからどんどん経験を積んで成長するポテンシャルというのは十分な選手かなというふうに思います。なので、まあ、即戦力で活躍を求めるのであればやはりある程度しっかりとしたチームに入るといいかなと。ただそうじゃなくてもし即戦力求めてるんだったら果たしてどうなのかなという、本当の理想で言うときっと彼はまあ一巡ではなくて例えば二巡とかもう少し下の順位で、指名されたりとか、あるいは数年前のジョーダン・ラブみたいに、クォーターバックがすでにいるチームの中で、指名されて、しっかりとそこで経験を積んでい、く、もしくはそういうある程度きっちり、しているディフェンスを持ったチームなんかに指名されて育成されていくっていうのが理想なんじゃないかなっていうところですね。まあまあそういうきっちりとしたディフェンスを持ったチームっていうのは、まあ、そもそもクォーターバックしっかりしたフランチャイズ QB がいて、QB に困ってないというところなので、そこはどうなのかなっていうところですよね。なので、今回のドラフトでクォーターバックを求めているチームっていうのはまあそういうやはりディフェンスにもオフェンスラインにもちょっと課題を持っているチームが多いかと思いますので、そこがこう指名すると果たしてマッカーシー活躍できるのかというところはちょっと気になるところです。はい、であと投球メカニックっていうところなんですけども、そうですね、まあ見ているとやはりこうパスの投げ方の部分、先ほど申し上げた通りこう全身を使ってこう、体重かけて投げるっていうところで、フットボール NFL ドラフト候補名鑑で、有馬ハヤトさんがおっしゃっていたところで言っても、まあこう古いタイプのパスの投げ方というふうに表現されていまして、まあ、後ろ足に体重乗せてそこから前に体重移動して投げていくというところ でこれ間違えてましたね、僕ドレイク・メヒで、ジャレット・ゴフとかみたいな投げ方っていう表現してたんですけど、JJ マッカーシーがその表現として使われてましたね。はい、なのでゴフとかそういったクォーターバックに投げ方が似ているっていうのが JJ マッカーシーのことをおっしゃってました。はい、失礼しました。はい、でまあやはりそういうパスの投げ方が少し古いところっていうのと、左にパスを投げるときに少し精度が落ちるというふうに言われているようです。まあ、これはミルキークォーターバックの、まあ、課題でもあるんですけども、まあ、そういう部分に影響しているというようなことが、ジジマカシ課題として上がっているようです。はい、ということで以上がJJ マッカーシーのご紹介でした。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、クォーターバック特集 JJ マッカーシーについてご紹介しました。NFL ですね、クォーターバック求めるチーム果たしてどこが指名するかということで、一説ではのニューヨークジャイアンツもクォーターバックニーズがあるということでですね、ただ順位的にはジャイアンツ6位なので、JJ マッカーシーとしてはまあ、そういう意味ではちょうどこう4番目のクォーターバックってもしか考えた時に、ね、指名される可能性というのは ある選手なんですけども、個人的には先ほど申し上げた通り オフェンスラインがボロボロで、ディフェンスも、まあ、結構今回改善が必要なシーズンになっていうことを考えると、果たしてマッカーシーが入るのはどうなのかと。まあ、あれですね、ダニエル・ジョーンズという先輩がいるんですけども、ダニエル・ジョーンズ先輩の下で果たしてどうなのかみたいなところもありますよね。まあそこがですね、ちょっと気になるところかなと。うん、一巡クォーターバックをもし指名するのだったら、まあ、それはそれで面白いところであるんですけども、ただね、やっぱりその長期スパンで物事を考えるとクォーターバック取っとくというのは一つなんですけども、いや、まだまだね、指名しないといけないニーズはたくさんありますからね。レシーバー、エースレシーバーじゃあ誰なんだとか、オフェンスライン大丈夫かとか、でディフェンス、このバック去年取ったけども逆サイド大丈夫かとか、セーフティー大丈夫かとか、まあ、いろいろね、考えないといけないところは、たくさんあるので、そういう意味ではどんなことを考えるのかなというのは非常に気にしているところです。はい。で、ちょっとまあ今回の放送ですね、皆さん、聞いている方は気づいている方もいらっしゃるかもしれないんですけども、久しぶりに今日は自宅で収録しております。なので、まあ、いつもね、こう会社の、昼休みなんかですね、こう収録しているので、こうボソボソと喋ってるところあるんですけども、今日はね、自宅でこうオープンな環境で、オープンじゃないか、こう落ち着いた環境で収録していますので、いつもより喋り方だったりとか、声の大きさっていうのが大きいなというふうに感じた方は、まあ、そういうことです。はい。なので、まあ、またなかなかね、こう家で収録できる機会っていうのは少ないんですけども、まあ、貴重な機会ですので、やりたいと思います。はい。ということでですね、今回の放送と合わせて聞いてほしいのは、これも前回の NFL QB 特集、ジェイデン・ダニエルズですね。他、その前々回と、QB 特集やってますので、ぜひまた振り返りながら聞いてもらえたらと思います。そしてですね、また次回もお聞き逃しがないように、もしフォローがまだという方がいらっしゃればフォローの方をお願いいたします。で、あと今回の放送ですね、少し Spotify の方向けになんですけども、投票ですね、用意しております。で、投票の内容としては、JJ マッカーシーどのチームが指名するかというところを、まあ、少しいい意見として聞きたいなと思っています。で、もし Spotify じゃないという方はですね、その他コメント機能だったりとか、あるいは、X のリプライだったりとか、という形で、ぜひコメントいただけたらと思います。はい。こんな、クォーターバック JJ マッカーシーがどこへ行くのかというところですね、まあ、実際のね、当日のドラフトの答え合わせとして、少し気になるなと思ってますので、ぜひ皆さんのご意見をお聞かせください。はい。ということで、先ほど申し上げた通り、また X でも、今回の放送に関する告知をしますので、リプライリポストお願いいたします。それから、こんな QB 特集やってるよということをですね、お近くのお仲間にご紹介いただけたら非常に嬉しいです。はい。それでは今回は以上となります。それではまた次回をお楽しみに。